せーの、
アウェップ安心通信。
皆さんこんにちは、アウェップのスキガラです。
This is Jean。
アホポシージョアン。
今月の安心通信は引っ越しについてお話をします。日本では学校や会社は4月から新しいスタートの新しい1年が始まります。なので3月とか4月は新しい学校に入るためとか新しいお仕事のために引っ越しをする人がとても多い季節です。そこで引っ越しをするときに大切な手続きのことや注意してほしいことなどをお話ししようと思います。はい、まず引っ越しをするときに役所で手続きをすることがあります。まず今住んでいる町の役所、区役所や市役所に転出届、引っ越しますという届けを出して転出のその証明書をもらいます。でその後に、引っ越しをしたら新しい住所の市役所、区役所に2週間以内にその新しいところの市役所へ行って、その転入届、今度引っ越してきますよっていう転入届を出します。その時に必要なのが前の住所のところでもらった転出証明書、それから自分の在留カードを持って行ってください。そうすると在留カードの後ろ側に新しい住所を役所の人が書いてくれます。でそれからもう一つは、国民健康保険に入っている方はその健康保険の、カード、保険証も新しくなりますので、その手続きも一緒に役所でしてください。はい、ではここまでお願いします。
Hello everyone. Our video for today is about moving or transferring from one place to another if you're renting an apartment, mansion, or a house. So spring is usually at this time of year in April that we usually have different beginnings. For example, workplace, for example, schools, and also it's also the season for moving out. Moving in from one place to another, from your, for example, from your near your office, you have to move out because you will be transferred to a different prefecture, for that matter. So it's usually this time when people are going to use rental trucks, or they are busy doing this moving out. Documents. So, as she said a while ago, there are so many things that are needed to furnish before we could move out of one place. For example, here in your screen, it says there, if you're going to transfer, you have to go to the ward office to get your documents ready. For example, what are these requirements that you need to do? Number one, it says there, you have to furnish a copy of moving out notification from your former place. For example, you are moving from Kobe City to Kobe City to Akashi City. From Kobe City, you have to have this document, the moving out notification, and make sure to provide yourself with this from the ward office, the moving out certificate. And then when you already moved to Akashi City from Kobe, which says in number two, you have to have your papers processed, documentations processed within 14 days upon transfer. So what are these things that you need to give your new ward office? First, your notification transfer. And then also, while doing this, you also have to have the moving out or the notification transfer from Kobe City to Akashi, and then also the moving out certificates, moving in and moving out certificate for that matter. You have to have those two, and then what? Because you have to also furnish something for your Zaidu card or for your alien card. In your alien card, your ward office will put there the new address stated at the back of that alien card of yours. And then, after that, you also have to make your national health card processed for your new address.
Magandang hapon po. Ngayon po ang tatalakayin natin tungkol sa paglipat ng bahay. Ang April po ang pasimula ng mga iba't ibang bagay katulad ng school at trabaho. Ito po yung season na maraming lumipat kung saan yung bata kung saan mag-aaral, saan magtatrabaho na malapit na opisina. Ito po yun. Pero sa paglipat natin, ano po ba yung dapat nating gawin? Meron po tayong sinusunod na procedure para doon sa paglipat natin. Number one, kailangan po muna natin pumunta doon sa dati nating tinitirhan sa munisipyo para mag-fill out or mag-pirma sa sertipiko para sa inyong moving out o yung paglilipat. Tapos nun, kailangan matanggap nyo rin yung moving out certificate na sinasabi dahil sa pangalawa po ang sinasabi dito, 14 days nyo lang po na dapat marehistro yung paglipat nyo dun sa bago nyong tinitirahan. Kailangan natanggap nyo na po yung moving out certificate at dadalhin sa munisipyo kasama pa ang ibang mga dokumento katulad ng moving in notification at residence card. Pag na-register nyo na po, ang staff po ng munisipyo ay isusulat sa likod ng SIU card or residence card nyo yung bago nyong address. At isa pa po, kailangan din pong ipasa ang pambansang pagsisiguro ng kalusugan.
Arigatou gozaimasu. はい、では次にですね、引っ越しの時にしなくてはいけない手続きとしては、電気、ガス、水道の手続きがいります。今はいろいろ電気の会社、ガスの会社を選べるんですけれども、自分が使おうと思う会社に連絡をして、この日からこの新しいところで使いますという連絡をして使えるように手続きをしてもらいます。でガスの場合は必ずそのガスを最初に使うそのガス栓をオープンするときに一緒に本人も立ち会ってくださいと言われますのでその予約を取ったりします。あと、最近は、もう電話を電話をして申し込んでもいいんですけれども、ウェブサイトで、それぞれの会社のウェブサイトで住所の、変更とかもできるようになっているので、それを使ってもいいと思います。
Okay, so aside from the papers, the documents that you needed to provide yourself when you're moving and when you're moving out, there are also things that you needed to process like the gas,the electricity and then the water system. You have to call the companies like in the electric company. You can call them as to when are you going to use it, when are you coming, or when it should be starting. And then like also in gas,you have to be there for it to be opened or for your system to be provided. And then for the water, you can also apply through phone or online. But there are also some companies that are already combined or collaborating like electricity and gas.There are so many companies that offers collaboration so as not to give you any more headaches to, you know, apply for it. And basically, it's like easier at this time as before. You can always apply online. You can always apply by phone. But of course, when you want it done, you have to be there, especially gas.
Okay. Maliban po dun sa mga dokumentong kinakailangan natin, yung pagpaparehistro sa munisipyo, meron pa rin po tayong mga dapat pang gawin. Katulad ng kuryente natin, yung gas at saka yung tubig. Sa kuryente, kailangan natin ipaalam sa kanila kung kailan tayo lilipat, kung kailan ang alis natin dun sa dati nating tinitirahan, at kung kailan tayo lilipat doon sa bago nating tinitirahan. Kailangan maabisuhan sila through phone or sa pamamagitan ng telepono. Sa gas naman, ganun din siya. Pwedeng sa telepono rin, maabisuhan sila kung kailan din ang inyong pag-alis dun sa dati nyo tinitirahan at dun sa pagdating nyo sa bago nyong titirahan. Sa gas, kailangan dapat naroon kayo kung bago nila buksan yung gas nyo kasi kailangan nilang ma-check na mabuti yung gas na lumalabas o yung gagamitin nyo ang safety ng titira doon, ayun po ang kailangan nilang i-check. Sa tubig naman po, kailangan nyo rin po siyang itawag through phone or through online ang pag-a-apply ng tubig kung kailan, abisuhan din sila ng kung kailan sila kung kailan kayo aalis sa inyong dating tinitirahan at kailan kayo lilipat sa bago nyong tinitirahan. Pwede nyo po silang i-apply through phone at saka sa online. Meron din naman pong mga kumpanya na iisa lang po na sama-sama na po sila. Pwede nyo pong i-apply ang gas, tubig, electric sa iisang kumpanya. Isang applyan na po yun para ano po, mas maging convenient or ibig sabihin mas madali po para sa inyo.
Hai, arigatou gozaimasu. Sugi ni desu ne, todoke te oita hou ga ii のは郵便局ですね。郵便局に転居届というのを出すと、前の古い住所に来た郵便も1年間の間新しい住所の方に転送してくれます、うん、で、その届けでは郵便局にこういう届けでの用紙があるので、うん、それに記入してこういうのを置いてますので、うん、記入して、自分の身分証明書のコピー、まあ、在留カードのコピーを入れて郵便で出すこともできるし、その近くの郵便局に持って行っても大丈夫です。または、e-転居っていう郵便局のウェブサイトから、うん、これは多分なんかレジス登録しないといけないと思うんですけど、うん、オンラインで登録転居届を出すこともできます。
Okay. So, a while ago, Rika-san said about this one. This is a very important document that you have to fill out because you need this for your address to be, for your mails, important messages, important parcels, mails, to be forwarded to your new house from your former to your new house. So it's already here how to fill it out. It's already step by step how to use this one. And then you also have to provide your IDs like your alien copy of your alien card, front and back. And then put it here together with this one and send it by mail. Or you can go to your nearest post office to give it to them. Now, here at the back, there's also a way for you to do it online, which is the step-by-step is here. And then you also have to, of course, you have to register first before you could process your forwarding your messages or your letters before you could complete this. Okay. Thank you.
Maliban po doon sa gas, sa tubig at ilaw natin, meron pa po rin tayong dapat na i-inform o bigyan ng abiso kagaya po nung mga kureyo na darating sa atin, mga pagpapadala ng mga gamit para sa bahay natin para po makarating. Ito po yung form na sample na pwede nyo pong gamitin para sa pagbibigay ng abiso doon sa pagbabago ng inyong address. Pwede pong mag-apply nito through online kung kaya po natin mag-apply, or pwede po tayong pumunta sa pinakamalapit na post office natin para mag-apply nito at mag-guide tayo kung paano paano natin gagawin ito. Pero sa form na to, nandito rin naman po nakasulat kung paano natin pipirmahan ang form na ito at kung ano yung dapat nating gawin.
Okay. では次にですね、引っ越した後に限らず生活をしていく上で注意してほしいこと、よくトラブルになりやすいことをお伝えしたいと思います。まず一つ目が生活騒音と言われる音ですね。例えばアパートマンションの上の階の人がドタドタしたら、下の階の人がそれをうるさいと言って苦情を言ってトラブルになったりとか、あと楽器を弾くことを、禁止されているようなマンションアパートで楽器を弾いているで注意されるとか、あとペットを飼ってはいけないのに飼っていてその鳴き声とかね、そういった音がトラブルになりやすいので、お子さんがいるとちょっと難しいこともあるかもしれないんですが、注意することと、あとそのマンションアパートの決まりでダメですよっていうことをしないようにしてください。それが一つです。で、二つ目はゴミの出し方ですね。で、日本はその住んでいる場所によってゴミの出し方のルールが違います。そのゴミの分け方とか出す曜日、時間、出す場所がそれぞれ地域で違うので、これは一番いいのはマンションやアパートだったら管理人さんに確認するとか、ご近所の人に聞いて確認する、あと市役所や区役所でゴミの出し方のパンフレットもありますし、最近はいろいろな言葉でパンフレットも準備されてますので確認してください。で、3つ目は日本はとっても湿気が多い、湿度が高いので、特に梅雨時などは家の中もカビが発生しやすいです、で、ドラッグストアとかで除湿、湿気を取るいろいろな、なんて言ったらいいんだろう、グッズみたいなのもありますので、
対策グッズ、
そうですね、なので、要するに壁や畳とかにカビが生えたりすると、その次に引っ越す時にそれをクリーニングするお金をもしかしたら取られるとか、そういうトラブルにもなりかねないので、湿気対策も大切かと思います。で、最後のご近所付き合いはこの後お二人に話してもらおうと思いますので、はい、まずここまでお願いします。
はい、So we only should not be aware of what we should do before moving out, and then what we shouldbe applying for, like the bills and all that when we're moving in. It's also a preventive measure if we know what is the rules and regulation when we are renting an apartment. First of all, there are warnings here that we have compiledthese are usually the problems of not only by Japanese but also especially foreigners, the things that we do not know about. So first is the noise or the sound inside your house, how we use everything in the house. Like for example, if you have a son or daughter who is jumping up and down, and the neighbor downstairs are, bothered because of that noise is already a form of problem that's going to explode one day. So, and then also the use of instruments like drums, piano, flute, anything that that creates sound, especially instruments, are of course not suggested. They are recommending that we don't do it inside the apartment or the mansion because it would bother our neighbors around. Next is the disposal, garbage disposal, which of course is very important for our environment, and it's been different from one place to another, from one mansion to another is different, and also from one ward to another is also they also have a different waste disposal days. So make sure to check it out. You can ask your neighbors, you can look at your bulletin board to check about these garbage disposal days. And also next is moisture and humidity. Japan is known for that. Because of this problem, our rooms sometimes can have molds because of the high moisture and high humidity in Japan. And what we could do, since we are just renting this apartment, we should buy goods that can help us prevent the proliferation of of molds inside the house, because it could be a problem after we move out. We would be charged for that if ever we do not clean it well. And then maybe probably that's it. Thank you.
Maliban dun sa gas, tubig, electric, meron pa rin po tayong dapat pag-ingatan at alamin sa titirahan nating lugar at bahay. Yung mga dapat natin pag-ingatan, number one, yung sobrang ingay. Yung katulad na lang yung pagtalon, kung meron tayong anak na maliit pa, pagtalon ng bata na meron pang nakatira sa pinakailalim nyo na nagbibigay siya na napaka tawag to malakas na ingay dun sa nakatira sa baba, iyon po ay iwasan natin. At yung mga paggamit ng mga instrumento na nagbibigay na napakalakas na ingay, katulad po ng piano, ng trumpet, tambol, ingatan po natin gumamit nun sa loob ng tirahan natin na magbibigay ng tawag dito, istorbo sa kapitbahay natin kung maaari. Mm-hmm. Tapos alamin din po natin sa pangalawa, yung pagtapon ng basura. Kung anong araw po dapat magtapon, ilang beses sa isang araw, ano po yung itatapon nating basura sa araw na iyon. Kasi po iba-iba ang rules ng pagtatapon sa ibang mansion, mas lalo na sa ward, at yung segregate ng basura. Tapos yung tinitirahan ding bahay natin o yung nilipatang bahay natin, kailangan din po nating ingatan ito o alagaan. Katulad na lang po yung pagkakaroon ng amag o lumot ng tinitirahan natin. Lalo na po kung merong tatami, kung tawagin sa atin na ang apartment na tinitirahan nyo. Kasi po yung pag hindi po natin naalagaan ito, pwede pong mag-cost sa inyo ito o pwedeng pabayaran sa inyo kung kayo po ay lilipat na sa ibang titirahan. Kaya iyon po yung mga dapat nyo pang pag-ingatan.
ありがとうございます。そしてですね、最後に注意することというか、ぜひ、ぜひ、なんだろう、心がけていたらいいかなというのが、ご近所付き合いですね。で、ジーンさんもジョアンさんも日本の中で何回か引っ越しをしたことがあるので、その時の経験をお話ししていただこうと思うんですが、まず引っ越した時、お隣さんとか周りのご近所さんに ご挨拶に行きましたか、
うん、そうですね、もう私はやっぱり別れてから初めてアパートを借りると思ってたんですけれども、やっぱり未経験でいつも前から主人がやってくれるから、で初めてのことですごくなんかなんだろう緊張して、でもやっぱりしないといけないな文化なので、そしたらその時にまだタケルは2歳だったんですね、
息子さんが、
息子さんはまだ2歳です、だから、うん、うるさいかなと思ってたから、やっぱり迷惑をかけないようにとりあえずそれをなんか伝えたいと思って、うん、まずなんかの時からやっぱりおすすめしたのがやっぱりデトルジェントなんていうね、
洗剤
とかそんな感じで
何か
家で、はい、使えるものを持っていったらいいっておばあちゃんおじいちゃんが教えてくれました。そしたらなんかたまたまそのフロアは3つだけの部屋だから、で私はなんかその3つの部屋に1つだから2つ、2部屋はもうコンコンして、うん、ごめんくださいって初めてその昔から習ったことなんですね、フィリピンからごめんくださいって、やっとお昼だから出てくれたお母さんがいて、あ私の名前は例えば野田仁と申しますって言って、息子のタケルです、で二人がここに引っ越ししたばかりなんですっていう話あって、でよかったらつまらないものなので
日本の挨拶の仕方ですね。
そうなんですね。よろしくお願いします、これからもよろしくお願いしますって、そうだから息子ですか何歳ですかそういう会話になって、もまた何か困ったらコンコンしてって言ってくれたから安心できました、
うんはい、最初のそのご挨拶がきっかけで、その後も割とお隣そうです、ね、ご近所とスムーズに、
そうですね、なんか分かってくれた、なんか息子が、はい、なんかあまりうるさくないけれども、やっぱりいつか泣くです、いつかなんか暴れるっていうか分からないから、うん、一応それを伝えて分かってくれました、
はいうん、ジョアさんはどうですか。
アカトラディノンカイジン挨拶がしました、
挨拶しました、
挨拶しました。でも正しいの言葉が日本語が何が使おうかな、でも私はこれ物が持ってだけコンコンし、うん、
それは仁さんからアドバイス
もありました、うん、あそうありました。でこれゴミ袋と、うんディッシュワッシングリクイッド、
うん、
洗剤も
食器洗いの洗剤とゴミ袋、うん、
それで2つ持って、でも6人部屋だからある、うん、でそれは5部屋はでそれは5部屋はコンコンしました。で私の洗剤はすみませんお邪魔しますで、うん、分からないのことはお邪魔しますこれはどうぞ使ってください、うんうん、私は新しいの近所です宮古市です言ってたんですが、でそれは、ね、あいいよよろしくお願いします、で近所は言ってありがとうありがとうございます、それはよろしくお願いします、同じでそれはやってました。
じゃあ5つのご家庭でも行きました。やっぱり一度ね最初緊張しましたか、
うん、最初緊張しましたう、ね、どうですか、う
ん、言葉もねなんていうのが丁寧かとか、
う
ん、
そうそう丁寧難しい、ね、
でもやっぱりそういうふうに最初にご挨拶をしておくとその後もね、その毎日会うわけじゃなくても、うん、ご挨拶ね道で会ったら挨拶したりとか、うん、その後のコミュニケーションがすごくスムーズになるし、うん、周りの方もこういう方たちが住んでるっていうのをね分かってくれていた方がいろいろ安心でもありますよね、はい、なので、緊張するかとは思いますがぜひご近所の皆さんとご挨拶に行ってね、仲良くしていただきたいと思います、うん。ではちょっとすいません最後に、ウェブサイトで見つけたんですが日本賃貸住宅管理協会というところが外国人住まい方ガイドというのを動画を 上げてウェブサイトにアップしてます。これが14カ国語で、その日本でアパートマンションに暮らす時のルールやマナーを映像で分かりやすく説明しているということで、うん、そのトラブルになったりしないようにスムーズに生活ができるようにっていうアドバイスみたいな動画がありますので、よろしかったらぜひご覧ください。まあ、最近はやっぱり外国人の方が増えているので、不動産屋さんでもいろいろな言語で対応ができるところもあるみたいで、ここのこのウェブサイトにはその外国語で対応できる不動産屋さんを検索するようなそんなページもありましたので、ぜひご参考になってください。はい、では今日は引っ越しのお話をしました。ありがとうございました。
Thank you so much.
Maraming salamat po.
FMYY